バッカスからの招待状、ナイトスカイフィズ。こんばんは、夏木さん。今日は少し早いな、そう思いながら田中は微笑んだ。夏木俊也は片手を挙げて、最近いつも座るカウンターの一番奥に座った。大手町にあるバーバッカスは、気をつけていないと見過ごしてしまうような小さな看板しか出していない。来る客の多くは常連で、しかも一人で来る客が多い。夏木もその一人だ。全くアルコールの飲めない彼はバーに来る必要などないのだが、この店の居心地は良くて、バーテンダーで店主の田中雄二にノンアルコールのカクテルをあれこれ作ってもらっている。彼は最近火曜日に来ることが多い。理由はその隣の席にあるのだろう。田中は思ったが余計なことは言わなかった。夏木は空いている隣の席にカバンを置いた。今日は久保さん来ないんだものね。火曜日には大抵久保すみれがこの店にやってくる。先日サマーデライトをご馳走して以来、すみれは夏木を見かけると隣にやってきて、一緒にノンアルコールかアルコール度数の低いカクテルを一杯だけ楽しんで、少し喋って帰っていく。特に約束をしているわけではないし、色っぽい展開にもなりそうもないが、夏木は火曜日を楽しみにしていた。お友達と一緒にシャトーマルゴーのスカイラウンジでのディナーに行くっておっしゃっていましたね。田中は夏木の前にハムとリコッタチーズのペーストを乗せたクラッカーを出しながら言った。誕生日の前祝いだっけ？最近の女の子たちは羽振りがいいよね。シャトーマルゴーのフランス料理なんて僕は一生縁がないんじゃないかな。夏木はメニューのノンアルコールカクテルを検討しながら言った。お友達が抽選で当てたとおっしゃっていましたよ。そうか。だからあの店で食事ができるのはきっと最初で最後のチャンスだって喜んでいたんだな。まあそうだろうな。あんなに高い店なのに予約が一年後までいっぱいだなんて、不況なんて嘘だ。カランと音がして扉が開いた。田中と夏木は同時に驚いた顔をした。久保さん。すみれは少し下唇を突き出しながら肩をすくめて入ってきた。
聞いてよ、本当にひどいんだから。
シャトーマルゴーは今夜じゃなかったっけ？
夏木はカバンをどかしてすみれの席を作った。彼女はまっすぐにそこに向かって座り、田中からおしぼりを受け取った。
間違いなく今夜だったわよ。それが今日になって急に残業だから行けなくなった。ごめんなさいって言われたの。
それは気の毒だったな。でも一人でフランス料理はきついだろう。
本当に残業だったら別に怒らないわ。でもさっきたまたま彼女がずっと憧れていた外相の彼とその同僚が話しているのを聞いてしまったの。彼女ったら一緒に予約していた子が残業で行けなくなったから一緒にシャトーマルゴーのディナーに行ってほしいって頼んだらしいの。私は出汁に使われただけでなく嘘で約束を反故にされたのよ。もう女の友情は本当にハムより薄いんだから。
田中と夏木は思わず顔を見合わせた。すみれは
半分泣きそうな顔をして田中に言った。
これは飲まずにいられないわ。そうでしょう？
お誕生日の前祝いなんですよね。お気の毒に。
田中が言うと、すみれは大きくうなずいた。
そうなの。あの満天の星空みたいな素敵な部屋でディナーができると思ったのに。この年だし、誕生日を祝ってもらわないと嫌だってわけじゃないけれど、ここまで期待した後だと本当にがっかり。
夏希は肩を落とすスミレを見て言った。
そんなに気落ちするなって。代わりに今日は僕がおごるから、田中さんに美味しいお酒と魚でお腹いっぱいにしてもらえよ。
スミレは心底驚いて夏希を見た。
そんなつもりで騒いだんじゃないのよ。
でも誕生日の前祝いだろう。シャトーマルゴーでご馳走するのは僕には無理だけれど、ここなら多分大丈夫だよ。田中さん、そうだよね。
懇願するような顔をしたのがおかしくて、田中とスミレは同時に笑い出した。
じゃあ、夏希さんのお誕生日には、私が同じようにご馳走をするって条件で遠慮なく。
田中さん、いいですか？
わかりました。では、可能な限り、久保さんと夏希さんのお気に召しそうなものをご用意しましょう。まずはお飲み物をお作りしましょう。これは私にご馳走させてください。何がよろしいですか？本当に強いお酒ですか？
スミレは笑って首を振った。
本当に？嬉しい。
うん、強いのはダメ。酔っ払ったらせっかくのコースの味がわからなくなってしまうもの。私でも大丈夫くらいので、何か特別なカクテルはあるかしら。
そうですね。では、せっかくですから、夜空をイメージしたカクテルをお作りしましょう。バイオレットフィズはご存知ですか？
スミレは首を振った。
田中は一本の瓶を二人の前に置いた。
これは柑橘系の果実で作り、匂いスミレの花などで香りをつけたリキュールで、パルフェタムールと言います。フランス語で完全なる愛という意味があるんですよ。バイオレットフィズはこのボルスパルフェタムールにレモンジュースと炭酸水などを合わせたカクテルです。スミレを思わせる紫色のカクテルなんです。
スミレの名前にかけての選択か。なるほどな、と、夏希は感心した。けれど、田中はその瓶を棚に戻し、別の瓶を取り出した。
でも、今日はちょっと趣向を変えてみましょう。
それを使わないの？
こちらもパルフェタムールです。でも、先ほどのボルスパルフェタムールと違って、このマリーブリザールパルフェタムールは色が青いのです。
青いリキュールにシロップとレモンジュースをシェイクしてよく冷えたグラスに注いだ。そして炭酸水を静かに注ぐと、その泡が青い液体の中でまるで星空のようにきらめき出した。
久保さんのための満天の星空をイメージして作りました。夜空をグラスの中に。ナイトスカイフィズをどうぞ。
そしてこれもパルフェタムールだからスミレの香りなのね。田中さん、ありがとう。それに夏希さんも。
スミレは嬉しそうにナイトスカイフィズを覗き込んだ。夏希はその美しい夜空を模したカクテルを羨ましそうに眺めた。自分も一緒に飲めたらどんなにいいだろう。
でも、リキュールが入っているなら無理だよな。
そう思っていると、そっくりの飲み物が彼の目の前に置かれた。
あれ？
田中は笑って言った。こちらはパルヘタムールの代わりにブルーキュラソーシロップと巨峰ジュースで作りました。スミレの香りはしませんが、やはり柑橘系のカクテルです。いかがですか？
完璧な愛。パルフェタムールではないけれど、それに有名レストランのスカイラウンジでもないけれど、満天の星空は一緒。そしてずっと居心地がいい。二人は大手町のお酒の神様の祝福する夜空のカクテルで楽しく乾杯をした。田中はそんな二人を微笑ましく眺めながら、コースに匹敵するどんな魚を組み合わせようかと頭の中をフル回転させた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は八乙女優さんのブログスクリーボ・エルゴ・スムよりバッカスからの招待状ナイト・スカイ・フィズという作品をご紹介いたします。今回の作品に出てくるバイオレット・フィズというカクテル、実は私が初めて飲んだカクテルなんです。私アルコール飲めないんですけど、それがわかる前の話ね。ええ、もうずーっと昔の話です。とても綺麗なカクテルでしたね。なんかね、バイオレットっていうのと、なんちゃらブルーフィズっていうのも、なんかあったような気がするな。なんだったっけ。初めてのバー、初めてのカクテルでしたが、私自分が、あかん、アルコール飲まれへんわ、と気づくのも早く、私のバーデビューは幕を引いたのでした。あの頃、ノンアルコールカクテルを知っていたら、もっと楽しくお出かけできたのかなと思ったりします。でも、出たら出たで無理やりアルコールを勧めてくる人が多かったので、楽しくはなかったかな。お酒の無理強いはダメですよ。飲めない人だって楽しんでるんです。だから飲めない人も飲める人も楽しくすればいいと思うんですけどね。やっと少しずつコロナ禍による措置も緩和されてきましたが、まだたくさんの人とお酒を飲むのは気をつけないといけませんね。しっかりとできることをする。これしかありません。皆様、どうぞお気をつけて。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。